ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は先週に引き続き地域政策学部准教授鈴木博正先生です。それでは鈴木先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も先生の研究のお話を伺っていきたいと思うんですが、その前に先生の趣味や特技、どんなことがあるか教えてください。
私は横浜市立大学にいた時ですね、体育会のスキー部だったこともありまして、
はい、
結構ずっと若い頃はスキーをやっていました。大学の時は本当に冬の休みの時は3週間ぐらい北海道にずっとこもって、練習をしてですね、で2月後期試験が終わるとですね、ずっと試合大会があって、それをほとんど長野のことが多かったんですけども、転戦して大会に参加していました。その後市役所に入った後もですね、20代の頃は結構長野県とか新潟県のスキー場を毎週のように行って、まあ、スキー場で練習して、で大会に出るっていうような生活を送っていました。ただあんまりその家を空けるっていうのがですね、川崎ですと遠いってことがあったりしてですね、で結婚してから、週末家を空けるのをやめて、スキーをやめてですね、マラソンに結構打ち込むようになってですね、1回だけですねフルマラソンで3時間、切ることがあったんですけども、それ以降も結構ずっと、3時間ぐらいで走っていたんですけども、ちょっと3、4年前に大きな病気をしたこともありまして、最近はちょっと2、3キロですね、軽く、ジョギングをするっていうような形にしています。ある冊子の中でですね、500円貯金で日本一周しようっていう、そういう本があるのご存知かもしれませんけども、そういったものを使ってですね、100個のその、名所みたいのを巡るみたいのを2人でやってですね、その時都道府県を全部制覇して、
すごい。
そうですね、2人で制覇しました。その前には若い頃、青春18切符って、ご存知かもしれませんけども、それを使って当時は大垣行きってですね、深夜東京夜遅くに出発して、で大垣まで行くっていう電車があって、それでずっと鈍行を乗り継いでですね、九州まで行くようなことをやったりして、そういう中で結構、都道府県巡ったりしていて、今ちょうど30名なんですけども、18切符とその貯金のやつと、あと100名城と、あと独100名城に今突入してます。40名になってるんですけども、なんとかですね、100名城実はあと1個、沖縄のお城がまだ待ってないんでですね、
はい、
そこをなんとか埋めたいなと思ってるんですけども、まあ、この百名城でいうとですね、高崎市内でも箕輪城が百名城になっていて、ちょうど16年の夏に行ったんでですね、すごい暑くて、本当に蚊に刺されながら登った記憶があるんですけども、まあ、そういった今百名城、続百名城巡りっていうのをやっています。こういう感じでですね、旅行が結構好きでして、さっき言いましたけど40名になっています。
さあ、それではですね、改めて先生の専門分野を教えてください。
地方自治とか行政学、大都市制度を担当していますけれども、まあ、特にですね、国と地方の関係、地方分権の関係ですね、研究をしています。私がこちらの担当、地方分権担当をする1年前にですね、2000年の分権改革というのはですね、非常に歴史的な改革、第三の改革とか言われるんですけども、そういう改革でして、地方分権一括法っていうですね、法律が実に475本、475ってどんぐらいなのかって思いますけども、これによってですね、それまで国と地方っていうのは上下関係にあるとかですね、首都十なんだっていう形で、捉えられていたんですけども、それが、対等であり、しかも協力していくんだっていう関係に変えられました。
475本ってかなりですね。
そうですね。その法律、当時私も見たんですけども、
はい、
4冊、4冊に分かれていまして、4000ページ
に及
んでいたそうですね。で、厚さは18.4センチあったそうでして、誰が測ったのかって分かんないんですけども、思うんですけども、それで、重さも 8.8 キロ、9キロ弱だったりしてですね。で、そんぐらいの法律が変えられてですね、大きな変革、国と地方がそれまで主従だったのが対等協力になったって大きなものになっています。まあ、あと大都市制度についてはですね、ここ高崎市も中核市だと思いますけれども、川崎市も政令指定都市でありまして、やっぱり普通の一般の市町村に比べると様々な権限が来て、いろんな行政ができるってことで、そういった大都市制度というのもですね、研究していまして、特に指定都市にどういう権限が来たのか、どういう権限があるといいのかっていうようなところを研究しています。
この分野を学ぶ面白さはどういったところでしょうか。
やっぱり地方自治体はですね、47都道府県ありますし、市町村も1700あります。その中で言うとですね、住民の方がそれぞれ異なる生活をその地域で行っているということで言うとですね、本当に住民の方も関心を持って自治体というのを見つめていますし、例えばふるさと納税というのが最近言われていて、先日も総務省はちょっと制度見直すみたいなことを報道で発表していましたけれども、やっぱりその自分がその地域に愛着を持ってもらって、生活してもらえるかって結構重要だと思うんですよね。あ、この自治体って結構私たちのためにこんなことしてくれてるっていうふうに思えばですね、ふるさと納税につながらずに地域に愛着を持ってですね、地域の方に納税しようって気になるかもしれませんし、
はい、
そういうところでですね、やっぱり本当に重要だと思いますし、あとはその災害対応ですね、最近1月には能登地震もありましたし、熊本地震とかですね、東日本大震災、いろんな地震、あとは台風もですね、地球温暖化の影響で起きてきていますけれども、やっぱり最後避難所運営とかそういうところに関わってくるのはやっぱり市町村だったり都道府県だったりするんでですね、そういうところでやっぱり自治体に関心を持っていただきたいなと思っていますし、私自身そこを学ぶことによってですね、本当に面白いなって思うことが多いなって感じています。
それでは今一番力を入れている研究テーマを教えてください。
先ほど2000年の改革ってことでお話しましたけれども、文献改革もですね、少し年を経て今提案募集方式っていう方式が採用されています。これは地方自治体がですね、国に対してこういうところの権限を自治体にくれればもっと効率的にできるとか、住民の意見を反映できるとか、この様式変えてくれるともっと事務が効率化できるとか、デジタル化が進めばもっといいよとか、そういうことをですね、提案して、それに対して、国が対応できるかどうか検討してもらうというような方式になっています。で、この提案募集方式についてですね、ここ数年私、指定都市への権限移譲についてちょっと集中的に研究をしていまして、最近ようやく本にまとめることができたんですけれども、
はい、
こういった提案募集方式、地方分権について関心を持って研究しています。ややもするとですね、これは本当は、地方にあった方がとかですね、市町村にあった方がいいんじゃないかっていう権限でも、やっぱり県にからすると、市町村に渡しちゃうとですね、自分の権限が減っちゃうんじゃないか、お金が減っちゃうんじゃないかとかですね、国は国で国会議員もですね、当然法律で移譲しちゃうと自分たちが今まで陳情とか請願を受けたようなものが来なくなっちゃうんじゃないか、そういうことを思ったりするんでですね、どうしてもその最適化しづらいところがありますので、なんとかこれをどうしたら最適化できるのか、そういう政策の過程とかを見ながらですね、示唆を得ていきたいなと思ったりしています。
はい、では今後取り組んでいきたいことを教えてください。
今までで言うとですね、指定都市、川崎市に住めていたこともあって、どうしても大都市制度とかですね、そういった大都市の関係の、研究等が中心だったんですけども、やっぱり群馬県の、高崎経済大学に、住めさせていただいているので、やっぱりそういう群馬県内の市町村の取り組みに着目して研究していきたいなと思っています。今ちょうどですね、県内の市町村の方、市の方にですね、ちょっと、アンケートをしたりしているんですけども、やっぱり群馬県って非常に太陽の日射の量が多いんですかね。で、太陽光パネルが結構導入されてきていて、それで、害も出ているというふうに聞いています。例えば、今まで山だった、山林だったところがですね、木が切られちゃって、で、その土砂が流出しちゃうとかですね、そういったことも起きているように聞いてますので、結構、前橋市とか高崎市なんかは、そういう太陽光パネルの設置を規制する条例っていうのを作って、取り組みを進めていたりしています。一方で、群馬県なんかはですね、大きな建築物、建物については、太陽光パネルをですね、義務化するような、条例を作って、取り組みを進めたりしています。実はちょっとたまたま先日高浜クリーンセンターっていうゴミの焼却場をちょっと行った時ですね、ちょっと時間があったので周り歩いてみたんですけども、すごい空き地があるとすぐに太陽光パネルが設置されたりしててですね、驚いたなっていうのがあってですね、まあそういう意味でやっぱり太陽光パネルが多いんだなって本当に数字だけじゃなくて実感したっていうのがありますので、まあこういった中ですね、やっぱり条例っていうローカルルールを使ってですね、地域の実情に合わせて規制していく、まあそういうエネルギーっていうと通常今まではですね、原発を含めですね、国の戦艦事項だ、エネルギーは国がやればいいんだっていうことだったのがだいぶ変わってきてると思うんですよね。自治体もそういう太陽光パネルを規制したり、太陽光を義務化したり、いろんなことをやってますので、そういった、エネルギーとか 環境の自治みたいなことを少し、群馬県の中でですね考えていければなと思ったりしています。
はい、そのバランスが大事なんですね。
そうですね、やっぱりあの、地球温暖化対策っていうことでいうと太陽光パネルっていうのは非常にその CO2 を出さない、エネルギーとしては有効なことでありますけれども、やっぱりその利益を重視してですねどこでも作っちゃうっていうような、東京の事業者が来てやっちゃうとですねやっぱりどうしても地域に悪影響を及ぼしてしまいますので、うまく規制する区域とですね誘導する区域とかを組みながらやっていくってことも重要かなと思ったりしています。
はい、
私がいたあの川崎市っていうのはですねあの郊外の町で結構有名でして、あの大学にいた時にもあの確か名古屋の方だったと思いますけども、川崎って空灰色なんだろうなとかって結構言われてですね、いやそんなことないよって、私が学生の頃はもう、だいぶ空も綺麗になっていましたけれども、まあ、まだですねあの中学生とか小学生の時には、グリーンスクールとか行ってですねあの2日とか2泊とか1泊で長野県とか少し空気の綺麗なところ行って、まあ療養じゃないですけども、あのそういういい空気吸ってこいみたいなことをやったりしてですね、やっぱり郊外の町として夢だったんですよね。まあ、それもだいぶあの変わってきてるってことでいうと、こういったあの、国と地方の関係でも非常に自分の関心事ではあるんですけども、やっぱり環境問題ですね、どうやったらあの地域であのローカルルールに持ってあの環境よくできるか、川崎市とか横浜市なんかはあの国の規制に上乗せっていうんですけども、規制をより厳しくしてですねそういう環境基準を、設けて、で公害対策をしてきたっていう歴史がありますので、そういう意味でですねそういう対応をどうやったらできるのかなというところをちょっとあの群馬県をフィールドにしながら少し考えていければなと思っています。であと最近思うのがですねちょっとまた違う話なんですけども、結構あの川崎とあの高崎って結構似てるところがあって、まあ、川崎も結構最近あの大きな音楽ホールをちょっと10年前ぐらいですけど作ってですね、あの音楽の街として売り出したりですね、スポーツもフロンターレだったりブレイブサンダースってバスケのチームとかですねあったりして、こちらも結構ね、バスケもいろいろ頑張ってるのを同期してますので、
はい、
実は前の市長さんがですね高崎経済大学にお勤めだったりしてですね、そういう意味で結構あの共通項もあるのかなと思ったりして、非常にそのそういう意味であの違いを川崎と高崎っていうのは少し環境面で当然違いますけれども、使うべき自治体として使うべきツールっていうのは同じところもありますので、そういうところをどうやって有効に活用できるかというところを少し、研究していきたいなと思ったりしています。
ラジオセミナール、今回は地方自治行政学大都市制度の研究をされている地域政策学部准教授鈴木博正先生でした。鈴木先生、2週にわたりありがとうございました。
どうもありがとうございました。